私たちはマタイによる福音書をこの主の日の礼拝において聞き続けています。本日のマタイによる福音書第5章33節から37節はこの5章から始まっている三条の説教、これの一部であります。前回、共に聞きました。離縁してはならないということも、そうでありますけれども、この箇所でもイエス様はイスラエルの人が教えられてきた律法を取り上げて、これまで教えられてきたこの律法を全部なくすであったり否定するのではなくて、本来の律法が目指しているその目的を明らかにするためにずっと語り続けられておりました。で、今回の律法は今日の33節にありますように、偽り誓うな、誓ったことは全て主に対して果たせ、この律法でありました。で、偽り誓うということは、これはつまり実は嘘であるのに、これは本当です、本当ですから主に誓ってもいいです、俺は本当ですというふうに言う、嘘を誠にするために誓うということなのであります。そのような嘘のために誓いを立てるなということを、この律法は戒めているのであります。主に対して誓ったことは必ず果たせというのは、神様に誓ったのならば、その誓ったことは必ず、誓ったことが必ず真実となるように実行せよということなのであります。で、この律法の大事なところはですね、主に誓う、つまり神様に誓うということが、いかに重大なことであるかという、重大なことかということを教えていることであります。神様に誓うということ、それはどういうことかというと、それは神様に自分の発言を保証してもらうということになります。神様が保証人として立ってください。神様が保証人であって、もし自分がその約束したことを守れないのであれば、もしくはこれは本当だ、本当ですって言ったことを神様に誓ってこれは本当に言ってますって言ったことが後々嘘だということに分かったとするならば、それは神様が保証人になっているのにそういうことをしたのであれば、それは自分だけの信用が落ちるだけでなく、神様の信用を落とす、乏しめることになるのであります。そうであれば、神様に誓うとき、私たちの結ぶ、その時の約束や、口にする発言が、本当に全て真実なことでなければならなくなってくるのであります。神様の名を汚す、信用を落とすということになってしまいますが、さらには神様の民である者たちは誓う時だけでなく、彼は神の民という、神様のつまり名のもとにある民ですから、神様の、所有のって言ってもいいですし、神様の名を背負っている民というふうに言ってもいいでしょう。そうですから、彼らはいかなる時でもその言葉が、発する言葉が真実で誠実なものでなければならないのであります。嘘をつく民であるならば、あ、そういう嘘をつく民を作った神様も嘘つきなんだなというふうに、そういうふうに思われてしまうから。で、そのことを、この律法は私たちに、このユダヤの人たちもそうですけど、私たちにも教えようとしていたのであります。で、しかし、他の律法もそうでしたけれども、どんどん違う意味に取られて解釈されていくということがありました。で、これも同じように、いつの間にかこの律法は、イスラエルの人たちが、いかなる時でも、真実で誠実な言葉を発することが大事ということが元々の意味だったんだけれども、そうじゃなくて、主に対して誓ったことは必ず果たせということが、曲げて理解されていき、嘘の事柄であっても誓ったことを自らの力で、誠になるように実行することが大事であると思われるようになっていったんです。嘘ついてもいい、でもそれが本当になるように行動すれば嘘を言ってもいいんだというふうに、そういうふうに思われていったということです。偽りの誓いを立てても自分の力でそれを誠にすれば、 真実に伏せれば神様の信用を下げることにならない、つまり神様の皆を汚すことにはならない、そういうふうに考えるようになっていったのであります。でそれが当時の律法学者やパリサイ人の考え方であり、またこれは私たちも実に陥りそうな考えなのであります。本来の目的が忘れられてゆき、神様の皆を汚さない、神様の信用を下げないことが大事であるということばっかりに集中していたとき、当時のユダヤの人々はこの律法に抜け道を作ろうとしたのであります。当時のユダヤ人たちはことあるごとによく誓っていたそうなのであります。何でもですと。しかし神様に対して誓うとき、その誓い通りにできなければ神様の信用を落とすことになるので、神様に何でもかんでも誓うということができませんでした。明日君のとこ行くよ、神様に誓うっていうぐらいに、もうよくそれを誓うよっていうふうに言うぐらい、もう簡単にそれを誓うということを言っていたんですけれども、あんまり神様に誓うよって言ってたら、その都度それ本当にしなければいけないので、どんどんこううまく方便を使うようになっていったんですね。ですから神様にではなく誓うことを天であったり、天に誓うよ、地に誓うよ、地であったり、エルサレムという国にかけて誓うよということをどんどんこう言い換えていったそうです。でそれは誓う対象が神様でなければ誓いを立てて必ず守ると、自分がそう結んだ約束を、必ず守るよと言っていた約束を途中で破ったとしても、神様に誓ってないから神様の信用が落ちることはない、だから、他のものにかけて誓って、誓うということをよくしていたのであります。これはつまり、神様以外のものにかけて誓うなら果たさなくてもいいだろう、つまり違うものに誓っていれば嘘ついてもいいだろうということをいう思いが思っていたということになります。このような考えに陥っている時というのは、自分の言葉が誠実であったり真実であるということよりも、とりあえず自分の意見を押し通したいと、そういう思いが強くなっているのであります。もしくは相手に私が本当のことを言ってるんだよということを信じ込ませたいということ時のために誓いを使っているということになっています。信じ込ませたいんだ、信用してもらいたいんだ、そればだけが大事になっているということです。で34節以下でイエス様は、そのことについてこう戒められているのであります。イエス様はこのような、ある意味抜け道、方便を作ってしまうような、そのような律法の解釈に対して、しかし私はあなた方に言うというふうに言われて、その考え方を否定され、何と言ったかと言ったら、一切誓ってはならないというふうに言われたのであります。イエス様が一切誓ってはならないというふうに言われたのは、そのような人間の思いや考えを打ち砕くためです。それはそのような抜け穴や抜け道というのはないということを言いたいがためなのであります。天を指して誓うな、そこは神の御座であるから言われました。天とは神様がおられるところであり、神様が玉座に座られてその場所を支配されており、天も神様のものであるので、所有のものであるので、神様の天にかけて誓うのは、つまりそれは神様にかけて誓うのと同じだから誓うな、地を指して誓うな、そこは神の足台であるからというふうに言われました。地は神の足台であるというのは、神様が足を置かれる場所であり、この地上もまた神様のものである、神様の支配のあるところなので、地にかけて誓うのも神様にかけて誓うのと同じだということです。そしたらこの国、エルサレムを指して誓うな、それは大王の都であるからというふうに言われました。エルサレムはイスラエルの王の都なんですけれども、イスラエルの誠の王というのは、それは主なる神様なんです。ですからここであえて大王というふうに言っているのは、大王の都というのは神様が王様として治めてくださる、その都、つまり神様が支配されている都、それに指して誓うのも、やはり神様にかけて誓うのと同じということになる。でさらにその後に 自分の頭を刺して誓うなというふうにもイエス様は言われます。ここまで聞いていると、あれ、自分の頭は自分のものなんだからなんで誓っちゃダメなのというふうに思った人いるかもしれません。でイエス様は言われます。自分の頭を刺して誓うな。あなたは髪の毛一筋でさえ白くも黒くもすることはできないから、というふうに言っています。つまり自分の髪の毛一本すら白くも黒くもできないということは、つまりそれは自分の髪の毛すら自分で支配できていないということであります。まあ、自分の持ち物でないと言ってもいい。私たちは自分の体を完全に所有しているように思っています。でコントロールできていると思いがちになります。支配できていると思いがちなのであります。しかしこのイエス様のご指摘のように、私たちは髪の毛をですね、白髪にすることすら、自分の力ではできないのであります。そういうふうに言うと、白髪染めをしたら黒くもできるし、白くなるように脱色すればできるでしょうと思った人がおられるかもしれませんけれども、それは自分たちで髪の毛を支配しているように見えるんですけれども、白髪染めというのは髪の毛の表面を塗っただけで中は白髪なのであります。脱色して髪の毛の色の中の色を抜いたとしても、根本か、ね、根元から生えてくる髪の毛というのはまた色がついてくるのであります。でそのように完全には私たちは自分や自分の体をコントロールも支配もできていないのであります。私たちの体や私たち自身を支配し、導き、守られているのは神様なのです。髪の毛を白くするのも神様が私たちの本当の所有者なのであります。だから自分にかけて誓ったとしても、頭にかけて自分の体にかけて誓ったとしても、それは所有者である神様のものなので、その誓いもまた神様にかけて誓う、神様と関係している誓いとなってしまうのです。イエス様はこのようにして、私たちがどれにかけて、どれを指して、何にかけて誓うとしても、それは神様にかけて誓っているのと同じことなのだと言っておられるのです。それは確かにそう、全てのものは神様が作られていますから、全て神様と関係しているのです。でここに挙げられている4つのもの以外のものにかけて誓えば神様とは関係なくなるということではないのであります。私たちが何を引き合いに出して誓おうとも、それは神様とは無関係ではないので、いやこれは実はですね、もはや誓いということだけの事柄ではないのであります。それを超えています。誓うとか誓わないとかではなく、私たちの語る全ての言葉が神様と無関係ではありえない、神様の御前での言葉となるということなのであります。私たちが語るとき、誰かに何かを告げるとき、約束するとき、神様がそれをいつもちゃんと聞いておられる。その語られた言葉が真実であるかどうかを知っておられながら聞いておられる。語られた約束が果たされるのかどうかを見ておられる。誓う誓わないだけじゃない。そこで私たちが真実で誠実な言葉を持って語っていくこと、それを神様はいつも見つめられながら、また聞いておられるのであります。そして本当神様はそういうふうに誠実で真実な言葉で語り合うことを望まれているのであります。私たちが自分の言葉が誠実であるかどうか、真実かどうかを問わなくなっていくとき、もし自分の言っていることを、神様の前でそれが本当に真実であるか、これは私誠実なことを語っているんだろうかと問わなくなっていくのならばですね、その時はどういうことをしているかというとですね、神様の御心も尋ね求めるということを一切してない。いつも自分の物差しや考えや心、それが基準になって語っているということになります。神様の心、何を考えなってるかな、見られてるなっていうことを、聞かれてるなっていうことを考えないで語っているというのは、もう自分の言いたいように自分の経験であったり心で語っている、それはもう神様も無視して語っているということ。 で、誓うということに戻りますけれども、それは例えるならば誓うということは何をしているのかというと、自分でですね、神様の、まあ、名前が、まあ、名字か名前かは分からないですけど、神様の名が彫ってあるハンコを作ってですね、それを自分の裁量で押してですね、この自分の言葉は、こう約束したことは真実ですということを、まあ、保証しているということであります。そうなると神様の名が刻まれたハンコが押されている言葉か、まあ、押されていない言葉か、ということばっかりが気になってきますけど、誓いをしていない発言というのは、まあ、信用ならないということになります。神様のハンコが押されていない発言というのは、まあ、信じられませんということを、そればっかりがまあ気になってくる。ハンコが押されていれば信じるけれども、まあ、誓っていれば、まあ、信じるけれども、まあ、誓ってない言葉、それは嘘の可能性があるから信じないというふうに、まあ、なっていってたのであります。ですから何でもユダヤの人が神様にかけて誓いますというのは、毎回こう反抗して証明してますということで、それを押してなければ嘘ついてると思われると思ってたから、そういうふうになっていましたので、まあ他者と会話するとき、まあ、大事な約束を結ぶとき、昨日こんなことしたよという事実を告げる小さな日常の発言に至るまで、いちいち全て神様に誓うようになっていたのであります。でその根底にある思想というのは、人間が語る言葉というのは全く信頼ができないものであるという考えがあるのであります。これは簡単に言うと、人間は嘘しかつかないという不信頼を基盤としている考え方です。でこのような誓いがある世界というのは、まあ、不信頼を前提として成り立っているから、こういうことが、誓いというのがあったので、みんな嘘つくかもしれないから誓いというのをやっとかなきゃいけない、というそういう世界だった。イエス様は今日私たちにその誓うということを捨てさせようとしています。そして私たちが、それを捨てた私たちが語る、まあ、日常の言葉を含む全ての言葉が誠実で真実なものとなるようにしなさいと、そう神様、イエス様は私たちに今日告げたいのです。私たちの語る全ての言葉を誠実で真実なものとしなさいというイエス様の要求というのは、それは私たちにとってはとても難しいものと言えるかもしれません。しかしそれは同時に、それは難しいものですけれども、私たちにイエス様が期待されている、まあ、望みを置かれているということの表れでもあるのです。私たちが自分はどうしようもなく、相変わらず未だにずっと罪人のままであり、嘘つきであり、誠実なものでないと、まあ、思っているところがあるかもしれない。思っているというか、事実そのような罪深さを己に感じるようなこともあるでしょう。あ、言ってたことと違うことしてるな、言ってたことを言い換えて全く反対のことを言ってるなというようなことがあるかもしれません。洗礼を受けた人が直ちに完全に完璧なもの、聖なるものになるわけじゃないと私たちは頭で知ってしまっています。だから私たちはどこか、自分はまあ未だに罪人であるということ、そういう現実を受け入れてしまって、そこで終わっていないでしょうか。そこで諦めてしまっているところがないあるのではないでしょうか。しかしそのように私たちが、まあ、生きている限り誠実で真実な言葉を語ることができないと、まあ、考えたり、そのようなものになれないと諦めてしまっていたりしたとしても、イエス様は私たちに望みを置いておられます。ご自分と同じように私たちが真実に生きるものとなることを望み、そのように実際に誠実な言葉を語り、誠実に生きることができるものとなれるように成長させてくださることをも、イエス様は約束してくださっています。イエス様は、あなた方は未だに、そしてこれからもずっと罪人であるから、何に対してでも誓ってしまうと、神様の皆汚すことになるから、だから誓うことやめなさいと、そう諦めで言っておられるのではありません。イエス様が一切誓いを立ててはならないと、こう厳しく戒められたのは、私たちが誓ったことを守れなかったとき、神様の皆が汚されるから、まあ、それを予防したいから誓うなと言ったのではないのであります。もしそうならば私たちはもう何も喋らない方がいい、 そうすれば神様の名を汚されることないという、まあ、そういう消極的な解決を導き出してしまいます。イエス様、そのように私たちが無言になることを望まれているでしょうか。隣人と会話をしないように、約束もしないというか隣人ともう全く喋らなくなるようなことを望まれているでしょうか。そうではないのであります。イエス様はその言葉を持って、まあ、神様とまた隣人と兄弟姉妹と交わっていくことを望まれているのであります。それが立法の本当の目的、まあ、何度も言ってますけれども、実会の本当の目的、隣人を愛すため、神様を愛するため、隣人と交わっていくため、神様と交わっていくため、それが本当の目的、まあ、そのためにイエス様はここでもう一度語り直されているのです。ではどのようにすれば私たちが真実でまた誠実な言葉を語っていくことができるのか、それが私たちの気になるところです。それをイエス様は教えてくださっています。それが37節にあります。あなた方の言葉はただしかりしかり、いないなであるべきだ。それ以上に出ることは悪から来るのであると教えてくださっています。私たちが隣人に対して、兄弟姉妹に対して誠実な言葉を語るためには、しかりをしかりとすること、そしていなをいなとすること、しかりしかり、ただいないな、そうすることだとイエス様は教えてくださっています。でこれは言っておくと、ただ何か尋ねられた時にイエスかノーか、つまりはいかいいえ、それだけで答えなさいということではありません。イエス様は私たちがしかり、すなわちまあはい、まあイエスと言っておいて、後からいな、つまりノー、あ、これこういうことしてくださいますか、はいっていうふうに言っておきながら、後でいやしませんっていいえっていうふうに言う、まあ、そういうふうに言い換えるのは不誠実であるということを、まあ、教えてくださっているのであります。これが本当ですと言って信用させて、まあ、実はそれは嘘でしたと言われれば、私たちはそう言った人のことを信用しなくなります。それ本当にはい、そうですと言うと言いながら、それは嘘でしたと言われたら、そういう人との関係を続けたくないというふうに思ってしまうと思います。それつまりしかりと言っておいていなというということです。つまり肯定しておいて後に否定する、約束しておいて後でなしにする、それは嘘つきであり、それが約束であれば約束破りとなります。それがおかしいというのは私たちは感覚的にも分かることです。だからここでイエスならばイエス、ノーならばノーを突き通しなさいということをイエス様が言っておられるということは自然に受け止められると思います。しかしイエス様がここでおっしゃろうとされていることはそれだけではありません。もう一つある、しかりでもなくいなでもないという答え、つまりイエスとも言わずノーとも言わない、受け入れもせず拒否もしない、つまり自分の立場をはっきりさせないという、そういう態度や姿勢をもイエス様は求めておられないということが分かります。しかりしかり、いないなと言いなさいとイエス様がおっしゃっています。つまりこれははっきりと返事をするということも勧められているということです。これ例えると、私が妻に、妻が私にですね、明日おむつ買いに行くから手伝ってもらえるというふうに頼まれて、いいよというふうに答えておいて、当日になってやっぱり忙しいから行けないというふうに言うと、それ夫婦の仲が悪くなります。これがさっき言った先ほどのケース、しっかりと言っていながらいいなということです。しかしそのように後でコロコロと気持ちが変わってしまうからというふうに思って返答をうやむやにしていいかといえば、そうではないでしょう。つまりこういうふうになります。明日おむつを買いに行くから手伝ってもらえると頼まれて、もうわからないというふうに何も、答えない、はいとも言えとも言わない答えをしたとしたら、これは相手の言葉に対して何にも回答していないことになりますから、関係が不仲とまではいかないですけれども、微妙な関係になるし、いつもわからない、手伝ってもらえない、いや無理、あんまりできないかもしれないか、わからないというふうに言っていたとするならば、壊れなかったとしても微妙になっていくと思います。ですからイエス様ははっきりとし しかりしかり、いないなと言いなさいというふうに言っておられます。ですから少なくともイエス様は答えを曖昧にしたり無視したり無言になるということを求めておられないということだけは私たちには分かります。そう言われても私たちはしかりはいイエスと、答えても後からそれに自信が持てなくなったりしてその叱りをひっくり返すということが多いものなのであります。だから、叱りか否かで答えなさいと言われてもそのイエス様の求めに完全に答えることができないというのが私たちの、今の現状なのであります。イエス様はその私たちの、現実を無視してこれを、無理やり要求されているのかといえばそうではないでしょう。イエス様が第一に私たちに求めておられるのはその返答や発言、隣人、妻、夫、兄弟姉妹、相手は 誰か分かりませんけれどもその返答や発言、約束が神様の前で真実であるかを私たちが問うこと、それをまず求められています。その発言が、約束が神様の御前で本当に誠実と言えるかどうか、つまり神様の御心かどうか祈って問うた上で私たちがしかりか否かを問うているか、神様の前でそう問うた後に私たちはまたそこで決断する時が来ますけれども、私たちは祈って御心を尋ね求めることでこのしかりか否かの決断をまず神様に委ねるのであります。自分が決めるのではなくて神様の決断に委ねると言っても、最終的に決断するのはどうせ私たちではないかと思う人がいると思います。しかし神様を信じて結ばれている人の決断というのは決して自分一人だけの決断ではありません。そのはいと言ったりいいえと言ったその言葉一つ一つも自分が一人で言ってるわけじゃないのであります。それは共に結ばれている、つながってくださっている神の子であるイエス様の決断でもあるのであります。そのはい、アーメンという言葉は、はい、いや、いいえという言葉一つ一つにも一緒にイエス様と一緒に私たち言っているということです。それがひっくり返るならば、いわば神様の決断をイエス様一緒に言ってくださっているイエス様を嘘つきにすることになりますけれども、でも一つ一つのことにもイエス様が一緒に決断してくださっているということを覚えなくてはいけないのであります。私たちは信じてイエス様につながっているとき心に聖霊を送られています。その私たちの心に聖霊を与えてくださった父なる神様がおられます。その聖霊を通して父なる神様が私たちの内からはいという言葉を出したりいいえという言葉をこう言わせようとされていることを覚えなくてはいけません。そのようにして私たちの言葉を、神様語らせてくださっている。私たちは自身では何が、正しい答えなのか、はいと言えばいいのかいいえと言えばいいのか、この世のことで何が本当で何が嘘なのかも分かりません。だから簡単に決断できないし、そのために時にはもう他者とのコミュニケーションしたくない、交わりを持ちたくないと思うこともありました。しかし私たちは神様を信じて神様の前で真実を求めて祈るとき、なんて答えればいいか、それを求めるときですね、父なる神様はその祈りに応えてくださって、聖霊なる神様は私たちの心で働かせてくださって、神様の御心を教えてくださり、その決断する心、そしてはいという言葉、いいえという言葉を与えてくださるのであります。イエス様は今日まず私たちに神様の前で神様に対してまず祈りを持って相談することを勧められておられます。そしてイエス様は今日私たちに抜け道を作ってですね、好き勝手誓うことを戒められています。またイエス様は今日私たちに神様の信用を失わせないために恐れて言葉を発することをやめるということを、それはもうしなくてよいというふうに言われておられます。父なる神様はイエス様の救いを信じる私たちに聖霊なる神様を送ってくださり、しかりか否か、はいかいいえかをしっかりと決断させてくださいます。だから私たちは愛する兄弟姉妹に対しても、隣人に対しても、妻や夫に対してもはっきりと言葉を持って交わることができる、 はっきりと言葉を伝えることができるようになるのであります。そのようにして神様は言葉を持って交わることを求められております。私たちと隣人が、兄弟姉妹が本当に愛し合うことのできる関係を今日イエス様は整えようとしてくださっています。そのことを覚えて感謝して祈りたいと思います。天におられます父なる神様、どうぞ私たちが語る言葉一つ一つがあなたの御前で誠実であるかどうかをまず思わせてください。愛のある言葉かどうか、また誠に誠実で真実なお方が見ておられ、またその名を帯びている私たちが語る発言かどうかであるかを私たちに問い直させてください。私たちの舌は私たちの古い自分の心によって支配され、偽りを語ってしまうこともあります。しかし今私たちはうちに聖霊なる神様を与えてくださり与えられており、そのうちから出る言葉すら全て主が導いてくださいます。また舌をも支配してくださいます。どうぞ私たちが語る言葉が隣人との関係を壊す言葉でなく、むしろ愛し合うために、また再び結び合うために語られる言葉として、より一つとなって歩むことができるための言葉として与えてください。そのような舌にしてください。はいといいえをはっきりと言うことができますように、黙ることなく隣人と交わっていく勇気と心を与えてください。主よ、あなたの律法に従って私たちを新たにしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。